杉本博美の当たり前の世界。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の杉本博美です。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。杉本博美です。今日のゲストは女優さんに来ていただいています。ゼロワンエンターテインメント沖縄に所属されている真崎奈美子さんにいらしていただきました。おはようございます。
おはようございます。
奈美子さんなんですけど、いつも通り奈美さんと呼ばせていただきます。
はい、お願いします。
奈美さんはですね、昨日舞台だったんですね。
そうですね、
はい、真っ黄色な嘘っていう舞台で、
はい、
結構なんか難しい役をされてましたね。
そうですね、
はい、なんかですね、子供を産むシーンとかあって、はい、もう絶対私こんなのできないと思ってさらっとこなされてましたね。すっごいこう上手っていうか、本当にこう考えてた役作りした上での、なんか素晴らしさっていうのを私は感じましたけど、本当に素晴らしかったです。
いや、もうありがとうございます。
なんかね、奈美さんは、はい、女優始められたのはここ数年なんですかね。
そうですね、2020年の1月から、
はいはい、
今通っているゼロワンエンターテインメントっていう、沖縄の俳優スクールに通い始めて、はい、なので2年半ですかね。
そうだったんですね、
はい、
実は私もちょっと足を片足突っ込んだことあるんですけど、
はい、
私がもう最初で最後の舞台だと思うんですけど、君の山の天地っていう舞台に今年の2月に出演させてもらった時に、奈美さんももちろん出ていて、駒子さんっていう女優の2番目に大女優の役されてましたね、
はいはい、
それも着物で決めてて本当素敵だったんですけど、はい、奈美さんはどうして女優になろうって思ったんですか？
女優に初めからなりたかったとかいうことではなく、本当に私はですね、29歳の時に、
はい、
息子を出産してるんですけど、はい、そのあたりぐらいから、なんか自分の人生これでいいんだろうかみたいな風に思っていて、でその時に、ある方のブログにたどり着いたんですよね。それが心理カウンセラーの心谷仁之助さんっていう方で、で、まあ、一言で言うと、自分らしく生きていないから人生がつまらなくなったりとかするという。うん。だから自分らしく生きることが、人生を楽しくする秘訣だし、一人一人が自分らしく生きることで、この世界はもっと良くなっていくよね、みたいな、うん、文章を読んだ時に、すごく共感して、ああ、なんか私は、考えてみればずっと、まあ、親の言うことを聞いたりとか、姉が3人いるんですけど、まあ、姉たちの、ことを見て、まあ、4番目なので、その、学習するじゃないですか。うん、なので、あ、こういうふうにしたらうまくいくんだなとか、あ、こうすれば失敗しないんだなっていうのを、まあ、いい意味でも見てきたので、それで失敗しない人生みたいな感じで動いてきたんだなっていうことをすごく思い知ったんですよね。でそれから、まあ、 心理というか心のこととかを学び始めて、でそれで、まあ、自分のやりたいことを挑戦するっていう風に人生を切り替えたんですね。でそれまでにもいろいろ、はい、その時に自分が思いついたことでちょっとこう雑誌みたいなのをちょっとパクって作ってみるとか、デザインして作ってみるとか、
はい
はい、オンラインのコミュニティを作ったりとか、うん、相談業務を受けたりとかっていうことで、その時にあこれやったらいいなとか、あこれやったらなんかすごい誰かに喜んでもらえるかなとか、私も楽しいなみたいなことを常にやってきたのがこの 7,8 年なんですよね。で、うん、女優もなんかそうですね、だから2019年の後半ぐらいに、あとなんか人生で何やりたいかなとか、あもし来世生まれ変わったらどんなことしたいかなと思ったら、あなんかお芝居やってみたいなと思って、でもでもこの年から、私その時34か5ぐらいだったので、この年から無理でしょとか、いやなんか今更始めてもみたいなの出てきたんですけど、まあでもとりあえずなんかね、どうなるかもわからないしやってみようかなと思って、インターネットで検索して出てきたのが今のゼロワンエンターテインメントで、はい。なので、まあ、そこから、まあ、スクール生としてお稽古したりとか、エキストラで出させていただいたりとか、お仕事をいただいたりっていう感じですね。
そうだったんですね。なんか今、ゼロワンに、ナーミーさん入ってますけど、
はい、
すごくね、なんかナーミーさんが何も言われてないのにこういうことしましょうとか、例えば楽屋をみんなで掃除しましょうとか、
はい、
ゼロワンのことみんなに知ってもらいましょうって、そのためにこういう活動しましょうみたいなことをすごく積極的にされていて、私はそれがめちゃくちゃ刺激になりますね。
へー、そうですか、
はい、なんかそうだよなって、積極的にね、やろうと思ったらできるんだよなって、
うんうん、
なんかそれを自然にねできてるのが素晴らしいなと思ってるんですけど、なんかそういうふうにね、自分の人生ってこう出産のタイミングで考えられたっておっしゃってるじゃないですか、
はい、
出産も相当大変だったと思うんですけど、はい、子供ね育てていくって、はい、でしかもナーミさんは沖縄の方じゃなくて、もともと北海道出身で沖縄で子育てを、
はい、
されてるから、
うん、
親とかが結局うん、近くにいるのかなってちょっと聞いたことなかったんですけど、はい、旦那さんの、まあ、お両親とかいるんですかね。
あ、いないです、もう完全に各家族 で、
はい、あ、そうですよね、だから、はい、それなのにね、うん、そのなんていうんですかね、バイタリティっていうんですか、それがすごいなと思うんですけど、うんうん、そこはどこから来てるんですか。
どこから来てるんですかね。バイタリティ、
うん、
うーん、でもともとすごくやりたいことはやりたいっていう、やりたくないことはやりたくないっていうタイプではあるんですよ、
うん、
でなんか自力で何でもやるみたいな力は昔からあって、4人姉妹の末っ子で、で両親が忙しかったので、なんかまあほぼ放置されて育ったような、
うん、
姉たちに なんとなく育っててもらったような感じなんですけど、でもその中で、まあそんなに経済的に裕福ではない家庭だったんですけど、なんか自分の部屋の壁が白かったらいいのになって小学生の時に思ったりとかして、すっごい古いもう築70年とかのお家に住んでたんですけど、隙間風もビューって吹いてくるような、うん、でもなんか部屋の壁白かったらいいなと思って、でなんか毎週日曜日に町の方に行く車が出るので、
はい、
その車に乗って自分のなんかお小遣いとかでペンキを買って一人で塗ったりとかして、
そうだったんですか。
そうですね、なんかそういうことを、うんうん、なんかまあ親に相談するっていうことがあんまりなんかなかったし苦手だったのもあって、うん、なんかそのまあ親はちょっとそこ罪悪感持ってるらしいんですけど、なんか話をして許可とか得る前に、あ、 やっちゃえばいいじゃんみたいな感じがあるんですよね。だからなんか何でも自力でやる癖はついてて、まあその癖があんまり良くないなっていう面もあるんですけど、うん、でもなんかだからゼロワンとかそういう中にいても、うん、あなんか今足りてないこと何かなっていうのはこう常に探したりとか、うん、なんて言うんでしょう、こうなんかコミュニティとかだとなんとなくそのメンバーが担当している分野とか雰囲気ってあるじゃないですか、
はい、
そういったところを見ながら、あ、こういうことがあったらもっといいよなとか、うん、あ、こういうふうになんかちょっと引っ張っていく人が今は必要かなとか、うん、で今は出ない方がいいかなとか、そういうことは、うん、大体いつも考えてるような気がしますね。
うん、そうなんですね、素晴らしいですね。
いやもうとんでもないです。私本当に未熟だなっていつも思ってて、
いやね、あのなんかちょっとこういう話先にしましょう、最初しましょうかっていう話で、実はですね、はい、あのナーミーさんはあの共同学者さんなんですよね。ごめんな、共同学者さんって言ってもちょっとわからないですよね。はい、あの私のね、あのラジオにも何回か、はい、あの新徳農場の宮島さんご夫妻とか、その娘のアンナさんにも5月にもゲスト出ていただいたりとかして、あのなんか共同学者さんに私ちょっとご縁があるかなって感じなんですけど、
そうですね、
あのナーミさんとねこの間、はい、あのちょっとランチした時に、はい、共同学者って知ってますって言われた時、うん、えってすごいびっくりしたんですよね。北海道のね、あの新徳ではない共同学者さんの、はい、で生まれて育たれ、うん、代表されてるんですね、ご両親がね。
今はもうしてないんですけど、2年前まで、はい、
そうなんですね。だから、うん、あ、そうなんだって、だからね、団体生活の中で育ってきた4人姉妹の末っ子って、うん、めちゃくちゃなんかしっかりしてそうですよね。
いや、しっかりしてるかどうかはわからないですけど、
でもなんかじーっとなんか見たり聞いたりとかしてるイメージはこうつきますね。
うん、そうですね、うん、共同学者ってやっぱり、うん、まあ、特にそのそうですね、うんと、社会の中で障害があったりとかなくても、うん、こううまく馴染めないというか、生活がなかなか難しかったりするような人たちとか、うん、またそういう生活が好きっていう、あのうちの親はいわゆる健常者って言って、別に特に何も障害の指定とかはないんですけど、でもそういう人たちといるのが、うちの両親は好きで一緒にいるんですけど、なんかそういう、うん、あの人たちが、まあ、寧楽の寧楽共同学共同学者って言うんですけど、寧楽共同学者は20人から30人ぐらい の集団生活をしてるんですけどですね、その中で育ったのでやっぱりいろんな人を見ましたね。その障害があるとかないとかっていうことももちろんそうですし、あ、なんか、うん、あってもなくてもなんか腹立つときは腹立つし、なんか嬉しいことはね、あのされたら嬉しいことは嬉しかったりするし、うん、本当にいろんな人間を小さい時から当たり前に見せてもらったことはすごく自分の人生には良かったなというふうに思ってます。
で、あの北海道からすぐ沖縄に来られたわけでは、
はい、ないですね。はい、私は短大を卒業して、はい、その後韓国に語学留学に行ったんですよ。
はい、
1年半いたんですけど、で帰ってくる時に、大阪でその韓国語と、あと、あの私、あの短大の時に教員免許を取っていたので、その教員免許を使えるような仕事があるよっていう風に紹介を受けて、で大阪で働いて、4,5 年ぐらいいたんですかね、うん、いて、その後に、今の夫と結婚して高知県に、四国の高知県に行って、はい、で、そこも5年くらい、はい、4,5 年いて、まあ、そっちで息子を出産して、
あ、はい
はい、で子供が2歳の時に、沖縄に来ました。5年目、
ね、あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ私よりも後に沖縄に来てる感じなんですね。そうですか。あのちょうど半分なので、
はい、
1回ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。
はい、はい、
高専夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、今日のゲストはですね、女優の松崎奈美子さんに来ていただいてるんですけれども、奈美さんはですね、結構 SNS 発信されてるんですけど、
はい、
私ね、なんかすごいそうだよなって思うことありますね。なんかでご飯作ったりとかするだけでも偉いじゃんみたいな、はい、まあ、忙しくしい時で、はい、そういうこと書いてるじゃないですか。私本当そう思いますよ。もう本当偉いと思うよって、みんな本当に偉いよねって本当思いますね。あれみんな結構共感してんじゃないのかなと思ったんですけど。
そうですね、結構はい、うん、共感してくださったと思って
ね、なんか当たり前じゃないですよね。すごい努力が必要ですよね、
うん、そうなんですよ ね、うん、なんか自分のために、うん、ご飯作るのとかもそうだし、うん、まあ、家族がいたら家族のことが当たり前に、うん、まあ、あって、でやっぱりなんて言うんでしょう、こう日々過ごしてると、うん、例えば1日終わった時にも、うん、あれ今日何にもしてなかったなみたいな感覚に襲われることって結構皆さんあると思うんですけど、でもそんな1日でもよくよく考えたら、まあ、例えば一人暮らしの方でも起きてトイレに行ったりとか顔洗ったりとか着替えたりご飯食べたりっていうのって自分のために全部やってあげてることだし、まあ、プラス家族がいたりすると本当に何もしてないっていう一日でも絶対自分のためとか誰かのために何かはしてるんですよ。で、そういうことをこう自分がちゃんと認識してあげることで、なんかこう日々が幸せになるというか、あ、よくやってるなって自分に思えたりとか、うん。で、自分にこうそういう優しい目線を向けてあげられていると他人にも絶対優しくなれるんですよね。っていうことを、ね、はい、いつも実感していて、うん、なんか、はい、忙しい中みんな過ごしてるんですけど、なんか自分の気づきがまた誰かの共感とか、うん、誰かの気づきになれたらいいなと思って書いてます、ね、そうですよね。
なんか感謝、まあ、自分に対する感謝も、うん、とか家族に対する感謝がすごく湧いてくるじゃないのかなって思いますし、
はい、
なんかね、私2月にね、うん、奈美さんと舞台ご一緒させていただいた時に、
はい、
やっぱり集中して稽古をしていくじゃないですか、うん、
はい、
その時にハーミーさんがすごい時間をですね調整してやってるんだなっていうのが分かって、うん、そうするとね、旦那さんとかの協力がないとできないから、旦那さんもねすごい素敵だなと思って、その旦那さんに対するね感謝みたいなのも SNS に書いてらっしゃったりとか、うん、してたから、すごいなんかね、まあ、どんなことがあってもこういう風な感じで乗り越えていくんだろうなって今なんか思ったりとかしたんですけど、うん、そこはスムーズだったんですか、旦那さんと。
いや、もうひどかったです。
そうなんですか。
私がなんて言うでしょう、もともとその、うんうん、いい奥さんでいなきゃなとか、いいお母さんでいなきゃなっていう思いはすごい強かったんですよ。で、うちの母親はあんまりこう外に出ないタイプで、はい、なんか家の中でいるのが好きとか、まあちょっと行って近場の温泉とかだったんですけど、それも家族で行ったりとかっていう人なので、なんか夫のため子供のためって動いてるのが好きな母親を見て、私もそうならなきゃっていう意識がすごい強かったんですよね。でもなんかそうしててもやっぱりなんか私はやりたいことをやりたいっていうこのフラストレーションが溜まっていくと、やっぱりある日爆発するんですよね。なんで私ばっかりみたいななっちゃったりとか、私だってたまにはそういうのやりたいみたいになって、まあ、勝手に我慢して勝手に切れるっていう非常に迷惑な行為をですね夫に、はい、してきたんですけど、なんか徐々にそういうのに気づいて、それもやめていって、で、まあ、子供が大きくなってきたのもあるので、こうちょっとずつ時間をこう夫と調整したりとかしながらやってますけど、まあ、今はちょうどね、最近お友達がすごく近くに引っ越してきたんですよ、
はい、
でそのお友達とうちの息子の相性も良くて、でそのお友達に今回だとちょっとシッターを任せてお願いしますって言って、 はい、あの舞台に参加したりとかは。
そうだったんですね、
はい、してますね、
あのちょっと私今お話ずっと聞いててこう聞きたいこと聞けなかったんですけど、はいはい、旦那さんはその、はい、ナーミーさんがそういう状態の時はどういう状態だったんですか、
はい、私が怒ってたりとかするんですけど、そうそうそういやもうねうちの夫はすごくなんて言うんでしょう、あのおおらかな人なんですよ、うん、でいつもニコニコしてて、私が結構こう喧嘩越しなあのタイプだったりするんですけど、身内にはみたいなのをあのね言っちゃったりするんですけど、そういう時もいつもあのニコニコニヤニヤしながらかわすっていう、はい、タイプの人なので、なんかこっちからするとあののれんに袖押しっていうんですかそういう感じではあるんですけど、うん、まあ、だから多分、はい、続けてこれたんだろうなっていうのは思いますね、うん、
あの今は応援してくれてるからいろいろ出れると思うんですけど、はい、なんかおっしゃってます、その女優さんやってるっていうのは。
いやー、なんかなんだろう、多分早くあのお金になればいいなと思ってると思うんですけどでも本当に、応援はしてくれてて、でうち の, あの夫婦のなんかこう共通の認識が、まあ、やっぱりこうみんな、生まれてきてる人たちがその人らしく幸せに平和に生きれたらいいよねみたいな、うん、あの共通認識はあるんですよ。なので、私が、女優として活動することとか、SNS を使った発信することとか他の仕事をすることとか、まあ、特にあの沖縄でお芝居をやるっていうことになると、平和とか戦争というものと向き合うことが、まあ、おのずと増えてきたりするんですけど、彼もそういうことにはあのすごく興味を持ってすごい主体的に勉強するような人なので、なんかそういう認識が、まあ、本当にこう根底の部分でもう日々話したりとかしないんですけど、深いところであの分かってくれてるのが本当にありがたいなと思うし、うん、そこじゃないかなと思いますね。
あ、そうなんです。いい旦那さんですね。
いい旦那さんなんですよ
そうですか、なんかね、はい、今なんか沖縄にね住んで、はい、沖縄のここはどうとかこうとかっていうのあります？
いやなんか私は、あの沖縄に住めて幸せだなっていつも思ってるんですよ。
それはどうしてですか？
あの高校の時に、はい、あのチュラさん、朝ドラのチュラさんが放送されて、出たんですけど、それを見てうわ沖縄いいなみたいな、こういう海が綺麗でこういうところに住んでみたいなって思ってて、あの高3になると模試とかあって志望校書くじゃないですか、はい、そこにあの琉球大学とかって書いて、
うん、北海道のナーミーさんが、
はいはい、北海道の高校生の私が琉球大って書いて、はい、あの出したらいい判定で帰ってきたんですけどあの全然勉強してないので、ね、でもなんかあそのぐらいなんか沖縄に住む未来もあったらいいなとかって思ってはいたんですよ。まあでもそれは夢は夢として、まあまあまあっていうふうに思っていたら、高知にいた時に夫がこっちで沖縄で仕事してみたいっていうのを話してて、
あ、こっちの方じゃないんですね。
あ、そうなんですよ、四国の人なんですけど、そうです、こっちで沖縄で仕事してみたいんだけどどう思うって言われて、行きましょうみたいな、
夜こっそり洗脳とかしてたんじゃないですか
ねえ、それはしないんですけど、でもなんか、はい、そんなわけで私の高校生の時の夢を夫が思わぬ形で叶えてくれてすごい嬉しいです。
なんかナーミーさん、あの、うん、実現させる力強いですね。
あ、強いんですよ、うんうん、
あの女優のお仕事の他にも、はい、なんかいろいろされてるみたいじゃないですか、はい、そういうのはどんなことをされてるんですか？
ざっくり言うと、はい、こう、まあ、私のお客さんは女性の方が多いんですけど、はい、来てくださったお客さんが毎日なんか楽しく幸せに生きれたらいいなっていうところがコンセプトになってるんですけど、その幸せを感じるってやっぱりこうすごい我慢を重ねていると心がこうどんどん麻痺しちゃうんですよね、うん、だからそういうのをこう もう一度感じれるようにするトレーニングをやるようなコミュニティを作ったりとか、
あ、そうなんですね、
はい、あとはあの自撮りって最近ね携帯で自分の顔を皆さん撮れたりするんですけど、まあ、あの女性の起業家は結構みんな起業塾とかで必須だよ入れなさいって言われてるんですけど、日本の女性って自分の顔にコンプレックスを持ってて、あの映したくないとか、うん、嫌だっていう人がすごく多いんですよね。で私もなんかそういうのあったんですけど、自撮りの撮り方とか場所とかなんか表情とかどんな気持ちで撮るかっていうことによってその自分の顔のイメージがどんどん変わっていくんですよ。でそういうところのこうコンプレックスを解消するようなメニューとかを作って、で自分の顔がなんか好きだったら毎日楽しいんですよね。女の人ってちょっと鏡見るとか、車に映った時の自分が見えた時になんかウキッとする感じとか、なんかそういうのが私はすごく大切だなと思ってるので、はい、そういうことを伝えたり、お笑いのようなことをやったりとかしています。
そうですよね、なんか、はい、すごくね、ナミさんは美意識が高いなって思います。もう女優さんとして の必要なあのことですよね、そういうのって、
うん、そうですね、
うんうんね、お笑いのこととかもなんかある意味女優ですよね。あれもなんか
そうです、ね、
見たことあります。変装っていうんですか、はい、なんかその
偉人というか歴史上の人物になったりとかあのしてるんですね、はい、それでもしもナミーがれん違うもしも歴史の教科書が全部ナミーだったらしいというあのハッシュタグもしナミーで検索していただきたいんですけど、
はい、
はい、なんかちょっとやりたくなっちゃうんですね、ああいうことも、
面白いですね本当に。
いやもうね本当に、ね、
面白い、
うん、根っこが本当にね、なんか私はアホなんだなってすごい思いますね。
あのこれからねどういう役やってみたいとかあります？
はい、役、そうですね、うん、役は基本来るもの拒まずなんですけど。うん、あのなんて言うんですか、分野としては私はあの星野源さんみたいな感じがいいなって思うんですよ。星野源さんって俳優もやって、はい、歌もやって、はい、なんかお笑いのコントとかもされてるんですけど、はい、私はそれにプラスで声優とかもやりたいなっていうふうに思ってて、はい、
なるほど。でもなんかあのゼロワンエンターテインメントって、まあ、西田さんっていう方が代表されてるんですけど、
はいはい、
なんかそういう夢の後押しをしてくださる感じがしますよね。
もう本当に、はい、そうなんですよね。
本当素晴らしい方ですよね。
そうなんです、なんかどこまで器が広い方なんだろう
と、ね、なんかあのダーミーさん、まあ、私なんかもめっちゃ年取ってる感じで入っててい
やいや
あれだったんですけど、うん、若い子が多いんですよね。
そうなんですよね、うん、10代後半から20代前半の子が多いです
ね、うん、あのそんな人たちとね一緒にやってても全然ダーミーさんあの違和感なく、
うん、
あのお姉さん的な感じで、ね、でも自分の、ね、子供とかいたら私入らせたいなって思うぐらいいいですよね。
本当ですね、
積極性が育つし、うんうん、本当に人生の勉強になりますよね、
はい、すごくいいと思います、
うんうん、はい、ということでですね、もうちょっとしか時間がなくなったんですけど、
はい、
ナーミーさん何かあれば宣伝とかナーミーさんがここを見たらこうこれを見れるとか、
そうですね、
さっきちょっと言っていただいたんですけど、
はい、
はいはい、
そうですね、アメーバブログで、
はい、
ナーミーと検索していただけたら私のこれまでの8年間の歩みが、
はい、貴重ですね、
見られると思うので、
はい、
人生楽しく生きたい方はぜひ、
はいはい、
ご覧になってください。
すごい興味あります、はい、あの見させていただきます、
ね、ありがとうございます。
今日のゲストはですね、ゼロワンエンターテインメント沖縄で、女優さんをされてます松崎奈美子さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すべてのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように。皆さんいってらっしゃい。